中谷君彦の
ちょっといいトー トークこんにちは。今月も始まりました中谷君彦のちょっといいトーク。
この番組はすべての子どもたちの幸せを願って元中学校長で前の草津市立少年センターアスクル草津所長の私中谷君彦が今話題になっているいじめや不登校などの教育問題、子ども若者の自立支援、子育てに関する悩みや困りごとを皆さんと一緒に考え解決の糸口を探っていく番組です。
中谷先生が今までにお世話になった皆さんの中から毎回ゲストをお迎えして専門的な立場からのお話も交えて様々な角度から教育の問題を考えます。時には音楽やエンターテインメントの話題も挟みながら楽しくためになるちょっといいトークをどうぞご一緒にお楽しみください。
お相手は私中谷君彦と
そしてアシスタントの菅野ララです。どうぞよろしくお願いします。先生今月もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
さてい
よいよ
師走を迎えましたね。なんかもうそろそろカウントダウン始めているところもあるかもしれませんね。
そうですよね、はい。まあ、今年はいろんなことがあったけれども、はい、いよいよ今年もまあ年納めの月になったということで。
そうですね、
今ね学校ではどんな状況になってるかって、はい、なってるかっていうんじゃないけども、うん、あの私が勤めているあの適室やまびこにもねいろんな子どもたちがいるんだけど、はい、今楽しみにしてること3年生がね、
はい、
修学旅行なんですよ。
修学旅行、
はい、本来ならね、うん、4月5月ぐらいに3年生修学旅行行くんだけれども、そうですね、今回はね4月5月は学校休校で行けなかったということで、はいはい、1点2点して、うん、今までの計画じゃなくって新たに規模を縮小して、うん、でもね子どもたちはやっぱりみんなと一緒に、うん、あの旅行するもしくは、まあ、寝食を共にするっていうんですか、はい、みんなと一緒に部屋に泊まって、うん、そして話して、うん、遊んで、そして、うん、あのみんなで過ごすその貴重な時間、うん、それを楽しみにしてるみたいですね。
うん、いいです ねやっぱりそういうことがあるのとないのとは ね学生生活の思い出からすると全然違いますよね。
そうだからね多分ねそんな遠く行かないと思うんですよ、
はい、
あの県内であるとかこの近隣に出かけるみたいだけれども、うんうんうん、今ラナさんおっしゃったように思い出を作るっていう感じがしますね、うん、
ですよね、はい。まあ、あの有名な観光名所に行っても
そうです、
ね、一緒にご飯食べて、ね、
そうなんですよ、
一緒にお泊りするのは一緒ですもんね。
一緒ですから遠いとか近いとか違って一緒に寝泊まりしてっていう過ごすその思い出作りをね多分、はい、もう今月ですよね、中学、まあ、小学校も多分そうだと思うんだけれども、うん、規模を縮小しながら、うん、あの行くということで子どもたちは多分楽しみにすると思います。
でも規模を縮小したからと言ってもできてよかったですね。
そうです ねここまでの努力は大変だったと思うんだけれども、ね、よくぞ計画して、
う
ん、
そうですね、
というふうに思いますね。
まあ、当たられていた先生方も大変な年だったと思いますけれども ねまたあの行くは行くで大変なことも待ち構えているかもしれませんが
そうなんですよ それでね
、はい、先生方もまた楽しみにしてらっしゃる
じゃないですか。そうやね、先生方も楽しめるといいんだけど、ね、なかなか厳しいかもしれませんね、
はい、そうこう言いながら2020年も12月を迎えましたということで、はい、今日もスタジオにゲストの方をお迎えしましてお話を伺いしながら番組を進めていきたいと思います、はい、それでは今日のゲストをご紹介ください。
はい、今日のゲストは実はあの6月にお越しいただく予定だったんだけれども どうしても来れない事情があってちょうどララさんのライブの放送ララさんのモーニングロケッツで、はい、引きこもりについてお話をされた、はいはい、その話が非常にね僕もいい話だったなと思ってそれを収録したものを使わせていただいて、はい、そしてお話をしたんですよね、はいはい、その時のお話をしていただいた須藤先生もう一回きちっと、はい、紹介すると岡山県立大学准教授須藤美智子さんに今日は改めてゲストとしてスタジオにお越しいただいています。
はい、楽しいお話がお聞きできることと思いますね。
楽しみにしましょう。
はい、中谷君彦のちょっといいトーク第9回では曲を挟んでゲストの方にご登場いただきます。
しましょう。
それではまずは曲をお届けします。木村カエラの僕たちの歌。では本日のゲストをご紹介いたします。今日は岡山県立大学准教授須藤美智子さんにお越しいただきました。こんにちは、よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
では早速お話をお聞きしていきましょう。 実は宗先生は現在紹介もさせていただきましたけれども、大学でお仕事をされていますよね、
はい、
で今時の大学生って現在どのように過ごしているんでしょうかね。
そうですね、今というか、まあ、今年度に入ってコロナの影響もありまして、はいはい、で現在もやはり大学での授業は対面は少人数の場合のみ開講していて、あとは本当にリモート状態でオンライン授業と言われる、
やっぱりそうなんですよね、はい、あ、そうなんだ、やっぱり、ね、
状態ですね。だから自粛生活が生活を解除になった時点でもやはり学生たちは大学に行きたい、キャンパスの中で学生同士、やっぱり交流を深めたいっていうのが あったんですけども、やはりできるだけ3密を避けて、はい、やっぱり、ね、感染予防というところではちょっと苦しい状態の学生生活を送っているのかなというようなことは感じています。
なるほど、ね、はい、だから我々が想像するキャンパスもやっぱり学生は姿は少ないですか。
少ないですね、まあ、普段のっていうか、まあ、昨年度の様子からすると5分の1以下だと思います。
あ、そしたら広い、まあ、大学って広いキャンパスだけれども、はい、閑散までいかんけれども、
あ、そんな感じですね。
ですか、
だから本当に今枯葉が大学の中綺麗なんですけども近所の子どもたちが枯葉を踏みに来るというような状況ですね。
なるほどね、は
い、
まあ、小中高はね なんだかんだと言ってだって今はね学校行ってるから賑わいもあるんだけれども、はい、大学が今そういう状態であるということをね、
はい、
あ、だから学生さんっていうのは本当にどう、じゃあいないとどこで過ごしてるのか自宅になりますよね。
そうです ね、ただ私たちのって年齢はわからないかと思いますけど、はい、学生時代とは違って本当に、はい、うまくネットを使用しながら、
あ、なるほどね、
はい、ネット会議をしたような状態で、うん、楽しんだりっていうのは、うん、うまく活用してるかなというように思います。
また違った意味でね、はい、あ、なるほどね、よくわかりました。じゃあね、続けて、お話を伺いたいんですが、実は先ほども紹介しましたけれども、6月の、ね、放送で、はい、引きこもりについてお話をいただいて、はい、で、まあ、この番組でも取り上げたんですけれども、はい、あれからちょうど半年が経つんですよね、はい、で現在このコロナ禍の状況の中で、はい、引きこもりについてはどのような状況が予想されるでしょうかね。
そうですね、多分皆さんもいろんなニュースの中でもコロナ禍の中での引きこもりの影響関連みたいようなところでお話を聞かれてると思うんですが、うんうんうん、やはりですね、はい、まあ、リモートになって自宅で過ごすことが多い
ですよ、ね、
はい、そうですね、もしくは、まあ、経済がうまく回らない中で企業がやっぱり倒産したり縮小したりとかですよ ね、 ですよね、就労状況が変わってきています。
やっぱりそうなんですね、
はい、それで再就労につなぎにくい状態ですよね、はいはい、求人も下がってきてますので、はい、そういう中で自分が仕事に就けないことをやっぱりこう自分自身を責めてみたりとか、なぜこんな環境になってしまったんだろうっていうところで落ち込みがあったりとかいうところでは、はい、気持ちが落ち込んで外に出にくいっていう方たちは増えてきてる
というふうに見ていいですよね、はい、いいですよね、
はい、いいと思いますね、はい、
素人じゃない、一般的に考えてもこの状況の中でやっぱりこの子どもや、まあ、若者に相当影響を与えてるんじゃないかなっていうことは予想されるんだけれども、ね、きっとそういう状況にあるんでしょうね。
ね、先生も学校の子どもたちよくご存知なので、はい、ですがやはり子どもたちも学校を長く休んでることによってまた登校しにくい状態が起きたりというのと同じだと思います、
ね、
成人にしても、
あ、それは年齢関係なく ね、 ね、
関係なく、
はい、精神状態がきっとそうなんでしょう ね、
うね、
同じ状況になるということになりますよね。でちょっと関連するんだけども、はい、私今年からね、
はい、
市の山彦って適用指導教室、
はい、
残念ながら学校に行き渋ったり不登校になっている子どもたちが、はい、の居場所づくりの中で子どもたちが来てるんですよね。でまあ、その子たちを見ていたときに、はい、まあ、学校が全てはないと言いながら、はい、社会へ出ていく、まあ、自立するにはどういう力をつけるのがいいのかなと思いながら、はい、いつも接してるんだけれども、はい、ちょっと、ね、気になることを聞きますね、
はい、
小中学校での不登校と、はい、今よく言われているこの引きこもりとはその関係性ってあるんでしょうかね。
そうですね、今から お話しさせていただくことが全て の、
そうですよ、ね、
学校へ、はい、行けない子どもたちに、はい、ではないんですけども、
ここに、ね、いろんな状況が違いますからね、
はいはい、違うのですけども、はい、要するに、小中学生高校生の不登校っていう表現がこれ実は文科省が言う 不登校そうですよね。
昔はね登校拒否とか言ってましたね。
そうですね、はい、でその、不登校の、定義って言いますかちょっと固くなっちゃいますけど、はいはいはい、不登校をどういうように、捉えていくかっていうことなんですけども、その内容が学校に通っているから不登校、はい、でこれが、実はですね中学校を卒業して次高校どうしようかなって思ってる子どもたち、はい、で場合によっては高校を出て、その後、ね、家の中にいちゃうっていうことになってくると、うんうん、今度は不登校の状態、これも不登校も状態なん
ですね、はいはい、
不登校の状態ではなくって引きこもり状態に変わってしまうので、高校とか中学というような学校の所属が切れた途端に引きこもり状態の子供なり人になっちゃう、
若者ないです状態ですもんね、はい、たまたま学校に在籍したりしている子どもたちは学校ベースに考えると学校に行けない子という形で不登校という言い方をするんだけれども、それが高校例えば卒業した時点でその子がどうしてるかによっては
引きこもり状態と、だから不登校状態から本当に卒業を機に引きこもり状態というように変わってしまう、う
ん、なるほどね、はい、でね先ほどおっしゃった状態を指すんであれば、はい、私の経験から例えば小学校中学校で学校に行き渋ったり行けなかった状態の不登校の子どもたちが、はいはい、環境が変わって高校をその子に合ったあっていうか選んでいった先の高校で不登校が解消するケースを結構あるんですよ、
はい、そうですね、
これはその状況が変わったために本人の状態が変わった、は
い、変わった、そうですそうです、
こうそういうふうに考えると、はい、不登校が解消したとかよく言うんだけど、そうじゃなくて、
ね、
状態が環境や本人のいろんな要素がありますけれども、はい、180度変わって内向いてた子どもが外へ向いて、
はい、
元気に毎日過ごしてる高校生の姿、本来の、はい、そういう姿に戻っていく子を何人も僕は見てるんですよ ね、
はい、だから本当に先生言われるように、はい、生活の環境が変わる、それともちろん、高校に行くことによって友達関係も変わります、
りますよね、
で失礼なことですけど先生との関係も変わってくるんですよね
あそうか要因がいろいろある、
いっぱいあるんですよ、
なるほどなるほど、
これだけで今、学校に行きたくないんだとか、はい、行けないんだとか言うんではなくって、いろんなものが絡み合って今の
状態
を作っている、そうなんです、だから反対に環境を変えていったり、
いろんな状況が変わった時点で本人が変わり得る、
はい、
そういう節目なりチャンスがあるということですよね、
はい、
だからずっと不登校だったからずっと引きこもっていくっていうことにはならない、ないですね、
はい、だから反対に何て言うんですか、ちょっと状態を変えるためにあえて早めに環境を変えるっていうのが
今やってる不登校対策って言われるやつですよね、
うん、いろんな人が関わる、うん、だから人が、ね、変わりますよね、先生だけではなくて、
そうですね、で関わる人が変わります、
それも環境を変える一つだし、はい、学校という場所じゃなくて先生が本当に中谷先生がされてるような適応指導教室という環境が変わる、ね、そのことによって集団生活に入っていけるというようなことにつながってきますので、
ですよね、
はい、
今年講じ例としてはね、本当にいけなかった子がこの半年で学校に行けるケースが4件出てきたということは、はい、ずっとこのままの状態じゃないっていう、はい、何か手立てなり関わりの中で変化があると子どもたちも変わっていけるんだということをね、はい、ちょっと目の当たりにして嬉しかったですね、
そうだと思います ね、だからなんて言うんですか、できるだけいろんな環境が変わるように私たちは子どもたちに関わっていくことが大事だと思ってるんですよ、
今日のキーワードになりますね、子どもに関わる、
そうなんです、
ね、
うん、
環境を変える一つの方法として関わる、いろんな方が関わるという、はい、
それができるだけ早い時期からっていうのが
そうですね、
効果的なのかなっていうようには思ってますね、
何でもそうですね、早期に対応した方がいいですよね、
はい、
でね、最後に気にしたいのは、
はい、
おかげさまでこの番組を聞いていただいているリスナーがね、少し増えたというふうにも聞いてるんですよ、
はい、嬉しいですね、
でね、その引きこもりに関して今のこの放送を聞きになっている、
はい、
リスナーの皆さんに何かメッセージみたいなものがあればちょっとね、はい、お話ししていただけるとありがたいです、
そうですね、
まあ、そういう状態におられる方もきっとあるかなということも想定して、はい、も含めてです、
はい、 そうですね、人間ってっていうか私もそうなんですけど、いろんなことで落ち込んだり不安になったりで、場合によってはちょっと落ち込みが強くなって外へ出たくないなって考えたり、はい、場合によっては友達なんだけどもうちょっともう煩わしくなってきて、うんうん、出会いたくもないんだっていうような気持ちがちょっと1週間もう続くようだったら、はい、できるだけ早く誰かに相談する話を、今私こんな気持ちなんだよっていうことがやっぱり一番大事なの
か、なんだやっぱり 、はい、そこに行くんですね、やっぱりそうなんでしょうね、うん、きっと ね、 そうなん
です
ね。
でいろんな問題解決って中には自分一人で頑張りますって言われる方もあるんですけどはい、はい、ちょっと先ほど言いました気持ちが落ち込むんです不安なんです、はい、場合によっては人とちょっと出会いたくないなっていうような、うん、問題が生じた時にですね、うん、一人で解決するのはどちらかというと難しいんです。
難しいですね、はい、むしろ深みに入っていくような、
反対に自分責めたりとかいうこと、
ね、可能性もありますよね、
はい、なるのでできるだけ早く身近な人でもいいし、もしくはもう全く知らない人にこんな状態なんだけどどうしたらいいですかみたいいうことが大事なのかなということ、
誰かにそのことが相談できる、話ができ る言えるっていうことが大事なんですよね、
はい、一番大事ですね、はい、で反対から言うと、もし今までよく話してた人が急に話さなくなった、もしくは出会おうよとか、はい、どこか行こうよって言っても、はい、今日はちょっとっていうようなことが増えてきたら、そのことに反対に
周りが気づ
く、
なるほど、
そこをやっていただきたいなということを思います。
ね、ちょっと最近見てないよね、
はい、だから
なるほど、
そうなんで、ちょっとメールでも送ってみようかとか、ちょっと声聞きたかったんだよっていうことがやっぱり気づくという、人の様子に気づくということも私たち大事なことなのかなって、
周りができることの一つとしてね、
はい、そうですね。
どうでしょうか、リスナーの方が聞いていただいて今日の話の中でね、何かこう生かしていただけたらありがたいかなというふうに思ってるんですが、
はい、ますます興味深いお話がございました。それではちょっとここで曲を挟みましてですね、はい、先生にワンブレイク取っていただきまして、またご質問させていただきましょう、はい、それでは中谷先生、曲をご紹介ください、はい、
ビーズでいつかのメリークリスマス。
それでは引き続き須保先生にお話を伺っていきたいと思います。
はい、そうしましょう、
はい、私今須保先生のお話を、お聞きしておりまして、ちょっとまた質問させていただこうと思いますがいえ、質問と言いますよりも何度か先生にお会いしてですね、はい、引きこもりについてお話を伺ってきたんですけれども、はい、6月にお話を伺いました時に、これからますます引きこもりについては厳しい状態になっていくと思いますと先生はおっしゃっておりました、はいはい、
そうですね、
けれども、はい、やはり現状はそのようなことですか。
そうですね、はい、その方向に、はい、だから世の中っていうか、まあ、人と人との関わりっていうものが、うん、できるだけ皆さんも自粛されている中で余計その環境を作ってしまっているっていうのもありますので、はい、できるだけ先ほど言いました周りの人の変化に気づくっていう思いやりであったり、はい、これってとても小さなことですけど、みんなが心がけていくと広がっていく支援につながっていくのかなというように思っています。はいはい、
その時のお話でですね、はい、周りの者が気づいて声をかけましょうとか誘いましょうとかいう、はいはい、のがね、ベストだという話もありましたが、うんうん、なかなか誘いにくい、声をかけにくい
です、ね、
一緒に手を取りにくいというもうそこに規制がかかってしまうことでですね、はい、どちらかというと、まあ、一般にでもですね、はい、一人でいることの方が楽だとか、はい、一人でいることが楽しいとか、はい、そういう方向になんとなく向きつつあるのもちょっと怖い現状だと思うんですけども、
そうですね、はい、なんて言うんですか、まあ、声をかける、先ほど声をかける、誘ってみるって言いましたけど、言い換えればその人の存在を私覚えてるんだよ、知ってるんだよ、はい、というメッセージが送れるといいなって思うんですよ、うん、
はい、だから別にこう対面してではなく、
そうです、そうです、
メールでも、はい、電話でも、はい、手紙でもどうしてる、うん、ということを、まあ、今だとね、はい、映像でいろんなことでお話もできる、いい、 状況があるので、はい、そういうことですね。
ですよね、はい、だから今は一人でも暮らせるじゃないですか、生活環境としては、
う
ん、あのコミュニティっていうか共同生活しないとやっていけない時代もあっただろうけども、うん、今はあの生活しようと思えば便利な世の中で、うん、一人でネットさえつなげればそれでもつながっていける時代にあって、うん、人が家から出ないその引き込みの状態になるというのはやっぱりそれだけじゃなくて社会に出ていけないということになってくると、うん、そこにつながる方法は対面じゃなくて、うん、いろんな方法があるんじゃないか、
うん、そうですね、
気にかける相手に、はい、相手の存在を私は知ってるんだよ、うん、理解してるんだよ、うん、っていうことをどういうふうに伝えるか、うん、今の方法はあのきっと今なりの方法がきっとあるんでしょうかね、うん、
まあ、なかなか身に、見えてきにくいところではあると思うんですけれども、
うん、そうなんですよね、 ね見ようとしないと見えないかもしれない、
うん、あ、そういうところです ね、まあ、でも一人暮らしのですねおじいちゃんおばあちゃんなんかは声をかけてあげるともう本当にすごく満面の笑
顔で話止まらへんで
いただけるじゃないですかそれと同じことですよ ね、
そうですね、
表現はしにくくても、うん、実は心の中でそんな風に感じてらっしゃるということですね。まあ、こうやってあの声をかけていく側も一つ勇気を
持って一歩踏み出してみてはどうですかと、
そうですね、
気に留めてちょっと何かメッセージを送ってはどうですかというところですかね、今日はね、
まあ、そう先生が今一番気にかかる、年代年齢層というとどのあたりになりますか。
やはりもちろん子どもたちもそうなんです、
はい、
あの学校行かないよって言ってる子どもたちはまた自分でいろんな道を探したりとか、はい、外に出てることもやってると思います、
はい、
で反対にあのちょっと行きたいんだけど学校という環境に行けない子どもたち、うん、ぜひですね、私は学校だけが、はい、叱られるか分かりませんけど先生方には叱られるか分かんないんですけど、
はい、
学校だけじゃないよ、いろんなところ行けばいいんだよ、
うん、
お買い物だっていいよ、うん、本が読みたくなったら本屋さん行けばいいよ、うん、それは別に昼間だっていいんだよっていうようなことを特に伝えたいです、
うん、あ、なるほどね、
はい、
うん、
こうしなければならないじゃなくて、
はい、
そうしたかったらそうすればいい、
自分が思うように動いたらいいよ、うん、やりたいことをまずやってみなさいっていうことを言いたいですね、うん、結構人に気兼ねをして動いてる子どもたちであったり、うん、大人もそうなんですけど人に気を使いすぎるあまり外に出るのが少し心配っていう方々も多いんですね、
はい、
そういう中で一方では自分の好きなように自分が行きたいようにやりたいことをやってもいいんだよということを少し伝えたいなと思います。
今ね、
はい、
あのうちところ山彦に通っている子どもたち本当にそういうふうに言いたくなるような状況です、
は
い、
うん、
よくよくわかりますね、
はい、
そうさせてあげたいぐらいですね、
うん
うん、
現場でいろいろな子どもたちやそして学生さんたちと接していらっしゃる先生方にはまだまだお話足りないかも分かりませんがね、またぜひ総先生お越しいただきまして貴重なお話お伺いして皆さんにお伝えしたいと思います。
それとね後半にね一つね今回もメールが来てるんでちょっとねあの総先生にもちょっとご意見伺いたいなということもありますので、う
ん、はい、
もしよければこのまま言っていただけますか、
はいはいはい、この後もお付き合いください、
はい、
ひとまずコーナーは終わらせていただきます、はい、先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
一押し中谷のシネマトーク。
さて無類の映画好きの私中谷ですが、
はい、
皆様にぜひおすすめしたい素晴らしい映画がたくさんあります、はい、このコーナーでは毎月一つ作品を取り上げて皆さんに紹介していきます、
はい、ちょっと雰囲気ががらりと変わりましたけれども、はい、さあ今日の作品は何でしょうか。
ちょっと前段が、ね、3回ほど、ね、山田涼さんの監督の作品をずっと紹介をさせていただいたんですが、
はい、
今回はまたアメリカ映画を紹介したいと思うんですね、
はい、今日は何でしょう。
2018年にちょうど2年前の今頃ですね、
はい、
アメリカの方で封切りをされた、題名はグリーンブック。
グリーンブックですね。
2年前ですからね、結構見られた方多いかもしれませんけど、
はい、
まだ見ておられない方に一度おすすめしたいなという映画なんですよね、はい、グリーンブックってララさん何のことか分かります？
緑の本。
そうなんですよ、
はい、
緑の本なんです、
はい、
この本はどんな本か内容わかります？
緑の本というのですかなんとなく環境的なものを考えたりしますけれども
ね、時代背景は1960年過ぎぐらい、 にですね、はい、ちょうど日本でいうと東京オリンピックが開催された頃、はい、相当前に遡るアメリカが舞台になってますね、はい、でしかも舞台がアメリカの南部になるんです、
はい、
でテーマは友情を描いてるんだけれども、うん、その背景に、うん白人と黒人の出会いがあって、うん、その2人の友情を通して、うん、この問題にも触れてるんですよ、
はい、
今ちょっとアメリカが大変なことになってますね。
そうです ね二分されてる、
二分されたり、はい、特に人種問題も何か再燃したりなんかややこしくなってるじゃない、
はい、
これ2年前にもう予期したかのごとく映画作ってるのかなと思うぐらい素晴らしい出来になってます、
はい、
でもメインテーマはそのことを人種差別を扱った映画ではないんですよ、
うん、
白人の男性と黒人の男性の友情を時にはユーモラスに描きながら、うん、見てるものにその問題を突きつけるわけです。
うん、
そういう映画なんです。で、グリーンブックは先ほど何度も聞きましたが緑の本なんですが、うん、
はい、
当時アメリカ南部色濃くやっぱり残ってるんですね、はい、どちらかというと北部よりも南部の方がその意識は差別意識が残ってるんですよね、うん、
はい、
で黒人が安心安全に旅行するために、うん、黒人が使っていいホテル、
うん、
ガソリンスタンド、
はい、
レストラン、
うん、
を紹介した本なんです。
あ、その中に紹介
する。そうそう、そこに行くと安心だよと、はい、
うん、
だから黒人の方が旅行するときにはこの本を携えて行かないと、
はい
はい、もし間違って
うん、
別の、あ、はい、そうなんですよ、
はい、
ホテルを間違えたためにそこにいられなくなる、はい、
うん、
厳しくバッシングを受けるなんていう時代背景があるわけです、
うん、
でもそのことをこの映画をがメインとしてないんですよ、
はい、
もう一回言いますが、
はい、
白人男性はイタリア系アメリカ人、
はい、
でどちらかというと学歴っていうか学はないんだけれども、うん、話がめちゃくちゃうまい、うん、交渉人みたいな男ね、
うんうん、
で武骨だけれども、うん、人から信頼されるタイプ、
はい、
俺に任しとけって言って話つけるって、
はい、
で実際に用心棒ナイトクラブの用心棒が仕事なんですよ、
はい、
ところが不景気か何かでもうその仕事を干されるんですね、
うん、
で彼は仕事を一生懸命探してるんです、
はい、
そこに高学歴、
うん、
すごい才能を持ったピアニスト、
うん、
これが黒人なんですよ、
はい、
3カ国ぐらい喋りますね、
うんうん、
ショパンからジャズまで弾けるピアノです、
うんうん、
そういう設定なんです、
はい、
で彼が何を思ったか南部を公演したいと、
はい、
公演旅行したいと、
はい、
でついてはタクシー、車の運転手を募集すると、
うんうん、
で、面接をずっとするんですがこの男が職がないもんだからそこ行くわけです、
はい、
で結果的にはその男を採用するんですよ、
はい、
この男ももともとは、工事で来た黒人の職員が飲んだビールの空き缶をほかすんですよ、
はいはい、
しかも手でつままんとなんかねこうタオルで済んで、
はい、
それぐらい意識のある
あ、はい、
あの男性なんだけれども、はい、仕事が欲しいからしかも結構いいんですよね、
うん、給料が、うん、給料がね、
でそれで決めるんですよ、うん、だから最初ぶつかりますね、
はい、
なんで俺こんなん選んだやろ、
はい、
こんな仕事やめたらよかったのに言いながら、うん、ぶつくさぶつくさ言いながら二、うん、人で旅が始まるんです、
う
ん、
はいはいはい、
そしてその方やあのケンタッキーフライドチキンを食べたことのないピアニスト、
うん、
手で食べるなんてもし、うん、けしからんと、
うん、
で男性の方はもうそのまま掴んで、
うん、
食べて、
うん、
窓から骨をパンとほかすんですよ、うん、それを見た黒人は、うん、君はなんというあの、うん、マナー ルール違反って怒るんですよ、うん、
はい、
で固いことを言うなと言いながら会わない2人がだんだんだんだんお互いのことを知りにつけて、はい、あるホテルに行きます、
はい、
たまたまグリーンブックに載ってないホテルなんだけれども、はい、うん、俺がいるから大丈夫だと言って連れて行くんですよ、
はい、
でもそこですごい仕打ちを受けるんですよ、
うんうん、
その時に彼がどこをどうしたか、
うん、
昔の俺だったら同じようなことをしてたけど、
うん、
彼を守るんですよ、
はい、
すごく矢本に立って、
うん、
お前らがおかしい、
うん、
金を払うんだから止めろ、
うん、
向こうは絶対止めない、
うん、
そこでやり合うんですよ、
うん、
喧嘩には勝つんだけど、うん、止まれないですよね、
うんうんうん、
でお互いちょっと気まずい思いをしながらまた旅が始まっていくんです、はい、また続けていくんで、
はい、
そうした中でお互いの心情のキャッチボールですね、
はい、
車の中であったり演奏旅行で会場でいろんな集中を受ける、でも彼がそのお互いを理解し深めていく中ですごいことが最後起きるんですよ、
はい、
これは今日は言えない、
お楽しみ
今日は言えない今日は言えない、はい、見ていただいて後で本当に心が温まりますよね、
うん、
あ、こういう 映画をアメリカはやっぱり撮れるんだなっていう2年前に、で自分のところの国の大きな問題を正面に据えて、しかしそれをメインのテーマにしないで、サブテーマにしながら男の友情みたいなものを描きながら、そのことを暗に視聴者に訴えかけてくる、なんとも言えない久々に見た秀作で、実際にこれ多分ねアカデミー賞の作品賞と脚本賞をその年に取ってるということは、作品賞と脚本、これが一番大事なんですよ、うん、主演男優も大事だけど、うんうん、作品賞とか脚本、うん、このこれで2つで大体決まりますからね、うん、評価を受けるということは、まあ、全米でもそう評価をしたんでしょうね、うん、まあ、そういう映画ですので、はい、一度多分もう劇場はやってませんので、はい、いろんな形で見ていただけるとありがたいです、
はいはい、今日ご紹介いただきました映画は、2018年に公開されましたアメリカ映画グリーンブックでございました、はい、今日も素敵な映画のご紹介ありがとうございました。さあそれではクリスマスソングを今日はですね、
そう私はね今日いい曲を用意したのがクリスマスソング、
はい、
これも定番になりますね、山下達郎、はい、クリスマスイブ。
それではここで一通のメールをご紹介いたします。ラジオネームメリーサンタさんからいただきました。クリスマスらしいですね。
本当にね、はい、ぴったりの名前ね。
どんなご、内容なのでしょうか。中谷先生、ララさん、こんにちは。今年も年末を迎えて、今年の締めくくりを考える頃となりました、今年は本当に未だ経験したことのない年となりましたね。我が家でも思ってもいなかったことの連続の年でした。昨年の早いうちに大手広告代理店に就職を決め、今年の初めには東京のど真ん中に住まいも移した息子は、本来なら自分のスキルを存分に生かす仕事をバリバリとやっていたに違いないのですが、この春コロナの影響で入社式もないままに本来の所属予定とは別の部署で仕事を始めることとなり、大学時代に培ってきた知識や思いとは全く無関係の仕事を強いられて、希望も意欲もなくし、その上あってはならないパワハラに苦しみ、心も体もボロボロになってしまいました。何度も電話やメールで励ましてきましたが、コロナで帰省も許されぬまま、精神的に異常な状況を察知し、強制的に地元に帰らせました。段ボール箱3箱分の交換した名刺の山に、本人の頑張りを見て自分の助言が正しかったのかどうか、父として頑張れとは言えない状態です。頑張れと言わずに本人を立ち直らせる言葉があれば教えていただきたいです。よろしくお願いいたします、という、ご質問いただきました。いろいろあったんですね。
いろいろありましたね、これね、はい、せっかく息子さんですか、はい、大学まで、ね、卒業させて、
はい、
そしていよいよ社会人1年生として、
はい、
まあ、コロナがあったとはいえ、なかなか企業さんも今大変な状況にあることは想像はできますが、
そういうことですね、
なかなか厳しい、特に若者にとって仕事を始めた者たちにとっては厳しい状況が、先ほど総選挙の話もありましたよね。
そうですね、
ただでのっても大学出てからどうするかという不安があって、うん、まあ、仕事が決まったらそこ頑張りますよね、うん、
はい、
で頑張った結果なかなか厳しい状況の中で、うん、でもようこれお父さんですかお母さんですか、もう帰ってこいということで、うん、もう仕事辞めてますよね、帰ってくるということ、
そうです ね、
はい、それ正解でしょうね、私がから見たら。
そうですか、
何が大事か、まず命が大事じゃないですか。
そうですね
命が大事なのと、
そうです、ね、
どっかの昔ありましたよね、
うん、
亡くなったじゃないですか。
そうですね、
優秀な大学生が、
そうですね、
ね、
はい、
某有名な、
うん、
だからそうなる前に手を打たないと、
うん、
あの命があったらそこで次また時間さえあれば、ね、
うん、
回復していくでしょうから、そうですね、はい、そういう意味ではお父さんが捉えたギリギリの限界でようここまで釣れたなと思いますね、
うんうん、
やめる勇気がいりますの、
うん、
でもそれをあえて本人のことを持って帰った、本人はどう思ってるか分かりませんよ、
はい、
でもこれは親として、
うん、
あのよく判断されたなと、
うん、
もう一回言いますけど、
はい、
あの若い方の再生能力だとか、
うん、
我々と違って、いたし失礼だけども、うん、私と違って、うん、何ぼでもやり直しも聞くだろうし、うん、今しすべきことは、
うん、
本当に心身的に疲れたものを癒す時間でしょ、
うん、
何もしなくていいじゃないですか、
うん、
毎日映画見てたっていいでしょうし、
う
ね、美味しいもの食べて、
はい、
で僕もう一つプラスは先ほどおっしゃったけど、例えば地元へ帰ってきたのであれば、はい、地元で今まで一緒に過ごしてて楽しかった仲間と過ごせばいいと思う、
あ、はいはいはい、
そうすると、うん、そこでいろんなことを 行動の充電じゃないけど癒されたり、うん、自分を取り戻して、うん、次何をしようかとい こう意欲が湧くまでしばらく遊んでたっていいじゃないですか、うん、でこういう方だからきっと遊んでたら、ね、またいろんなことを考えると思うから、うん、まあ、それは自然に次自分のことを考え見つめ直して次どうするかということをいろんな方と相談しながら進めていかれるのがいいのかなという感じはしますが、はいはい、私は思っただけでここに
総先生に
実際も大学生の先生ですからね、はい、そういう子どもさんとか学生さんを目の当たりにしてこういうケースがあった時のアドバイスをちょっとお聞きしましょうか。
今中谷先生がすごくいいことをいっぱい言ってくださったんで、私がというよりも、はい、本当にお父さんも子どもさんのことを思いながら、子どもさん自身も何とか親に心配もかけないで頑張ろうと思われたんだと思うんですね。でここで最後に質問で頑張れと言わずに本人を立ち直らせる言葉があればっておっしゃるんですけども、うん、もうかける言葉は本人がもう心の中で十分つぶやいてる言葉だと思うんですよね、うんうん、でそれよりも先ほど中谷先生も言われましたけども、しばらくお家の中で、うん、お父さんやお母さんや、まあ、ご家族の方のね見守りの中で温かい中で気持ちを癒していくということが一番まず必要なことなのかなと思いますね、うんうん、その中でやっぱり自分がどうしようって考える時間ってとても大事なんですよ、うん、次に移る前にはすごく時間がかかります、うん、その時間をゆっくりと持ちながら、うん、見守ってくれる人、自分にここで生活することをちゃんと居場所として作ってくれる人がそばにいるっていうことがすごく息子さんにとっては次の段階に進む力になると思います。
やっぱりそうですか。
はい、ぜひそうだと思いますので、
ね、多分そうなんでしょうね。
すいません、一つこの文面から拝見してですね、昨年のうちに就職ももう決められた、まあ、優秀な学生さんですね、そして大手広告代理店、そして東京に行かれてバリバリというところで
察するとですね、将来を嘱望されるし、はい、っていう感じでしょ。
お父様にしてみれば自慢の息子さんだたのでは、そして息子さんがお家に帰ってこられることでお父さん自身がですね、まあ変な言い方ですけど世間体を気にするというか、あんな素敵な素晴らしい息子さんお帰りになったのみたいなことを、
もう仕事辞めはった
お家にいらっしゃるのとか、お父さん自体、まあお母さんもかもしれない、お考えにならない方がいいんじゃないかというのはどうですか
ね。そうですね、はい、実はお父さんもメールくださってるんですけど、一番何とかしなければいけないとか、うん、自分のことをこうどうしてこうなったんだろうって思ってるのは本人さんなんですね、
はい、
でそうですね、
そうなんです
よ、そうなんですね、お父さんじゃないですね、
うん、親ももちろん大切な息子のことだから何とかしたいって思うんだけど、うん、ここで一つ親として我慢しなければならないこと、うん、あえてメールくださってるんでね、うん、お父さんにもしお伝えできるとしたら、うん、息子さんも頑張ってます、うん、だからお父さんぜひですね、うん、しばらく気持ちは分かります、親として何とか頑張らせたいとか、うん、またね前に向かって歩いてほしいっていう気持ちは分かりますけど、自分で頑張ろうとする息子さんをちょっと横から支えてあげるっていうことがとても大事だと思っています、はいね、
なかなかこの自分たちではどうしようもないコロナのいろいろな縛りがあってですね、今まで通りにいかないことはたくさんあるので、そのあたりも、まあ、世間は分かっているかもしれない、
そうですね、
はい、
一番大事なのは息子さんでしょ。
そうですね、
で僕今の職場でも思うんだけど、一番しんどい思いをしているのは親さんもしんどいかもしれないけどきっと本人だと思いますって言い切るんですよ、
はい、
うん、本人もしんどい、でもその状態で見守っている親もしんどいんだけど、うん、しんどさの は測れないかもしれないけど、一番悩んだり困ったり本当に苦しい思いをしているのは当の本人じゃないかな、ね、ということはちょっと思いますね、はい、やっぱりそれは思います、
ね、まだまだ将来ね有望な方だと思いますのでねぜひもう今はちょっとゆっくり見守ってあげてくださいということですね。
癒しの時間をうんと取って、はい、次のことを考える時間を取っていただいたらいいんじゃないかな、はいはい、
まだ何かありましたら番組にご相談いただきまして宋先生にも
そうですアドバイザーとして
わ、ねね、
からない方は宋先生に聞いたりして、ね、
はい思います。今日はありがとうございました。
どうも今日はありがとうございました、
はい、ではここでインフォメーションです。この番組では皆様からのお悩みをメールでお受けいたします。普段のお子様の様子で気づいたこと、子育てのお悩み、社会の中での青少年の行動で困っていること、また今のように親御さんがお子様を思われること等何でも結構です。メールの宛先は a@fm785.jp a@fm785.jp 件名にちょっといいトークとお書きください。皆様からのお便り感想もお待ちしております。それでは曲に参りましょう。クリスマスソング、続いての曲はダイアナロスでホワイトクリスマス。伝えたい言葉、シャボン玉空に向かいて語り継ぐ命の重さ、人のつながり。ここでは教育者水野康生さんが書き下ろされた著書シャボン玉の命から、毎回私が選んだ一節をご紹介していきます。今日の一節です。ひとひらの雪に思いを託しては、命つなげて祈る幸せ。天国からの手紙。雪は天国からの手紙と、祖母が亡くなった19歳の冬に聞いたことがある。それからは雪が降るとこの言葉を思い出す。先に行った人たちはどんな手紙を私に託してくれているのだろうか。そして私は我が子にどんな手紙をこれから託すのだろうか。きっと文字にできない、言葉にならない中で、二人の子供の幸せをただひたすらに祈っているだけだと思う。大事なことを伝えたいと思いながらも、本当に大切な人には伝えたい文字も言葉も見つからない。こんなに詩や物を書くことが好きだったのに、大切な人に託したい手紙はずっと白紙のままかもしれない。ただ幸せを祈る、それだけだ。先に行った人たちもそんな思いなのだろう。だから文字もなく言葉もなく、天国からの手紙は真っ白なのかもしれない。そして手のひらで捕まえてもすぐに溶けてしまう。それでもそこに祈りだけは残っているように思う。祈りほど深い思いはない。我が子への思いほど深いものはない。ひとひらの雪に思いを託しては、命つなげて祈る幸せ。このコーナーでは、教育者水野康生さんが書き下ろされました著書シャボン玉の命から一節をご紹介していきました。お届けしてまいりました中谷公彦のちょっといいトーク、いよいよエンディングですが、今年1年先生いかがでしたでしょうか。
いつも言うけどあっという間やね。
もうね、一月があっという間で、
そう、一月が短いんですよ、ね、
そして1年があっという間、特に今年はなんか ね
なんか短い ね、でね、今日6月に来ていただく予定だった宋先生にやっと実現して、はい、今日は来ていただいてね、本当にいろんな話を聞かせていただいて、
はい、
12月としてはね、本当に今年1年締めくくるんだけれども、はい、みんなが幸せになるようにということで、うん、ね、我々ができること、特に子どもや若者に対してね、何か支援ができるっていうようなことが ねこの番組の趣旨でもあるので、
はい、
今日はいい話を聞けたので、はい、またリスナーの方もね、いろんな思いで悩んでおられたら、うん、またメールなんかね、先ほどもロナさん言ってくれたけれども、はい、送っていただけるといいですよね、
はい、まあ、学校の現場にいらっしゃる先生方は常々いろいろとね、この世間とそして学校の皆さんとの間に入ってですね、いろいろとこう考えることもたくさん、
ね、
はい、そしてそこから向こうに見える宋先生なんかはご家庭での様子もこういろいろと考えながら ね一人一人に
アドバイスしたり ね前ルナさんおっしゃったでしょ、
はい、
女神さんに見える先生から見たら女神さん、
そうです
何か助けて教えて、
ね、
こういう時どうしたらいいのとか、
ねあのこの番組に来ていただくあの先生方皆さん女神様に
見えだんだん見えてきます ね。だから冷静に見ておられるんですよね、
はい、
当事者がなかなか気づかないことを冷静に見ておられて、はい、適時適切なポイントだけ教えていただけるのは、
う
ん
う
ん、先生方にとって見てもありがたいですよ ね。
まあ、あの宗先生は例年このようなコロナなどなかったらお正月年末年始はどのようなことをされてるんですか全然番組とは関係ない、
はい、あの食べて寝てます
あそうなんです海外に行ってらっしゃるとか、
ね、そんなあの綺麗な過ごし方ではなく、
はい、食べて
寝てます
の飲むもあり
あ飲むもあり飲むもありですね
お好きそうですよ、
ねでもあの、まあ、あのお家にいるということは変わらないかもしれませんけど、はい、いながらもあのいろいろとこう思い浮かぶ方があったりするということでですね、はい1年終わりますけれどもまた来年もどうぞよろしくお願いします
本当に来年もまたよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
は
い、
この番組は毎月第1水曜日の12時からと再放送は同じ日の20時25時、また翌週第2水曜日の同じ時間にも再放送されます FM 草津のホームページからオンデマンド放送でもお聞きいただけますさて先生次回は来年新年1月の放送になりますね
ありますよねまた年が明けますよね、
はい
楽しみにしていただけるとありがたいですね
はい、今年も1年間この番組をお聞きいただきましてありがとうございました
どうもありがとうございました、
はい来年も引き続きどうぞよろしく
お願いします、
はい、お願いします
中谷公彦のちょっといいトークお相手は私中谷公彦と
そしてアシスタントの菅野ララでしたどうぞ来年もよろしくお願いしますね
よろしくお願いします、
はい、次回の放送もどうぞ
お楽しみに